もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳。結婚してます？
いえ、離婚しました。
あ、そうですか。何年前ですか？
39年前です。
39年前。だいぶ前ですね。
はい。下の娘がお腹の中にいて、出産を待っての、ちょうど離婚でした。
そうすると下のお嬢さんが40歳。
39
なんですか。あ、そうですか。
あと上に、
上に
長女が41歳です。
あ、そうですか。で、あなたは今お一人暮らしてるんですか。
はい、そうです。
上のお嬢さんが41歳ですよね。
はい。
家を出たのは何年、それまで一緒に暮らしてるわけですよね、お嬢さんと。
できちゃった婚をしまして、長女は18の時に家を出て、
はい、ああ、そうですか。
次女は12年前に結婚して出ました、
はい、そうすると、まあ、10年以上一人で暮らしてるわけですね。
あ、そうですね。
はい、わかりました。どんな相談ですか。
はい、私には今93歳の母がいます、
はい、
昨年転倒きっかけで入院10日ほどして、はい、一人暮らしは無理だということで、
はい、
介護施設に、入りました、
はい、
介護施設が月25、6万かかります、
うん、
それで空き家にもしとけなかったので、
うん、
半年前に、
うん、
実家に戻ってきました。
あ、そうですか。はい。
で、母は私に、
うん、
この家とお墓を守ってほしいと言われて、
うん、
託されてましたので、
は
あ、私がなんとか頑張ればっていう思いでいましたので、
うん、
来たのですが、
うん、
実際は家が傾いて築48年なんですが老朽化してて、
その今傾いているという家をお母さんから守ってほしいと言われてるけれども、
でも、
うん、
私6年前に1回同居したんですが、
うん、
1年でもう縁切るつもりで出ました、
うん、でその時のこう家を出たっていうね、6年前、
はい、
その感情っていうのはどうなんですか。その時の一時的な感情なのか、それとももう自分はこの人とは無理だっていうような。
もちろんです。先生の言うように無理だと思いました。
そうすると出てったことに対してあなたは今後で後悔はしてないわけですよね。
してないです。
っていうことは結構小さい頃からうまくいってなかったってことじゃないの。
いえ、もう末っ子だったので、
うん、
もう本当に甘えてきました。
ということはね、
はい、
あなたこんだけ可愛がってもらったっていうことを言いたいんでしょうけれども、
ええ、
むしろ違ってお母さんの子からすると、はい、あなたは本当に束縛の対象だったんだよね。
そうなんです、先生、本当に今ならわかるんです、
うん、だからお母さんが心の傷を持っていて、まあ具体的に言えば無力感がすごく強かったんだと思うんですよ。
ああ。
それであなたを自由にすることで自分の心の傷の束縛感を癒していた。
今思えば、
だからこれはそう簡単にそれじゃあその束縛欲っていうのがなくなるわけではなくて、
はい、
しかも束縛欲っていうのは、
はい、
愛の仮面をかぶって登場しますから、
はい、
本人は愛してると思ってるんですよ。あなたさえ幸せならば私はどうだっていいのって口では言うんだけれども、
はい、
あなたを束縛することで私は自分の心の傷を癒して生きていかれますってことなんですよ。
ああ、そうだったんだ。
だから本気性がまなしかったりするんですけどね。
はい。
それで今日の相談というのは
母から
その家を守ってくれって、
うん、あの家と土地を守ってって言われて、うん、私が意を決したのは母でなく父方のおじいちゃんが土地を開拓したっていうのがやけに私引っかかってて、祖父の開拓してここまでこのっていうところを私が思って母の希望の守るっていうところに自分の気持ちがありました。だけど実際引っ越してきたら家は傾き、家の中はゴミ屋敷、月に25、6万の介護費、年金でもマイナス今度12万が出てきてしまう、
うん、
母の預金を見れば、うん、3年も持てばいい方って思った、うん、
はい、
そこの中で、うん、やっぱりやっていけないって、
それはあなたで、あなたその母のためではなくてね、
はい、
祖父のためって言いますけれども、本当にそうですか。つまりあなたは今までね、
はい、
束縛されて生きてきたわけですよ。
あ、はい、
あえて言う名の仮面をかぶった束縛、
はい、
であなたは従って自立してないんです。あなたが母から離れるとあなたは心の支えがないから、母への甘えを対象を祖父に変えただけの話ですよ。
ああ、
あなたね、
はい、
今までずっと自由の身でいたと思ってるけれども、
はい、
あなたは自由の身じゃなかったんですよ。
ああ、はい、
しっかりと心に手錠が入って、
ああ、
心の手錠を取る以外ないんです。心の手錠は外した時に初めて、ああ自分は手錠をかけられてたんだってことが分かるの。かけられてる時は分かんないの、
うん、はい、
心の手錠は目に見えないから。
あ、はい、
だから心の手錠を外すのはあなたしかいないんです。なぜかというと、はい、どういう形で、あなたずっと今まで監獄の中にいたんだから。
先生、その手錠私外せるんですかね。
外せます。今までの自分の過去の心の歴史をきちんと整理すれば心の手錠は外せます。
ありがとうございます。
今日の相談っていうのはそのお墓と家の問題ですけれども、
はい、
これは当然法律的な問題もあると思いますので、
はい、
全ての社会のことにトラブルに通じていらっしゃる弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので、
はい、
お話を伺ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
あ、もしもし。
あ、もしもし。
はい、
あ、よろしくお願いします。
はい、ご相談ですけれども、
はい、
その お家とお墓ですか。
はい、
それを、まあ、守ってくださいっていうふうにお母様に頼まれたと、
はい、
いうことですけど、
はい、
これを嫌だっていうことですか。
いえ、そうではなくて、
はい、
私に家とお墓を守ってほしいっていう遺言書と、姉が一人いるんですが、
はい、
姉には500万の現金をっていうところで遺言書書かれているのですが、
はい、
今介護施設の中でこれからどれだけお金がかかるのかっていうと、今 2,3 年しか持たない母の預金なので、
うん、
まず姉のために取ってあるお金を母のために使い、
はい、
またなおかつこの家を売却した時の資金を、母の介護費用に当てようと思っているのですが、
はい、
介護費用で家を売ってそのお金を回しても払わなくちゃいけないですか。
ですね、冷静にね、順番から考えていきましょうね。
はい、
遺言書はね、それはまあお母様の遺言書を書かれた時の意思だったんだと思います。
はい、
で、そう、こういうふうになればいいなっていうことで、こういうふうにしてほしいということでお書きになってるわけですけど、
はい。
それはまあ亡くなった時点でね、お家があって、それから500万の預金があって、
はい。
それが前提ですよね。
そうです。
でも、まあ、遺言書を書いてから亡くなるまでの間に、人間にはいろんなことが起こり得ますから、
はい、
遺言書に書いてある通りのものがね、亡くなった時にそのまま残ってるかどうかっていうのは分からないわけです。
そうですね。はい。
で、遺言書を書いた後で、例えばお母様ご自身がね、
はい、
その500万使っちゃったとか、
はい、
お家を売っちゃったとか、
はい、
そういうこともあり得るわけですけど、
はい、
そうしますと、その遺言書に書いてあることは、そういうお母様が新たに行為をなさったことによって、遺言書に書いてあるものが、まあ、処分されたということになると、
はい、
もうそれはその遺言書は効力がなくなっちゃうわけなんですよ。
ああ、なるほど。
ただね、一つ大きい、気をつけていただきたいのは、
はい、
その、例えばお姉さんに差し上げると言ってる500万が別の通帳に、まあ、避けてあったとして、
避けてます。
それをね、介護費用に充てるってことがあなたができるのかどうかって問題ありますよ。
ああ、はい。
それがまずできるかどうかっていうことが一つ。
はい。
それから家なんか売ろうとしたらそれはあなたでは売れませんよね。
あ、はい。
名義が、
私にも、私の名義にも半分なってるんですが。
ああ。少なくともお母さんの名義の分はね、あなた売れないですから。
もちろんです。
成年後見かなんかつけないといけないですよ。
ああ、はい。
まあ、お母さん今頭がしっかりしてて、自分で売るって判断ができるっていうなら。
今ならできます。
それはでもお母さん納得するんですか？
うん、納得しました。
ああ、そうですか。それならお母さんと一緒に、まあ、あなたの持ち運が今もあるのかどうかわかりませんけど、お金に変えて、介護費用に当てていくだけですよね。
あ、はい。そうですね。
あ、ごめんなさい。それで、私今それ、今までの法律に基づいて、言ってますけど、
はい。
相続法は順次改正になっていきますので、今後起きる相続については、その新しい法律に従っての話になります。
わかりました、はい。ありがとうございます。
ただ、今、ね、売るっていうことを前提にしたら、お母さんが頭がしっかりしていて、自分の判断で売って介護費用に充てるんだということを決めるとしたら、
はい。はい、
もうそんな古い遺言書の効力のことを、ね、くよくよく悩んでも無意味になる可能性はありますよ。
そうですね。よくわかりました。
でお母さんが全部亡くなるまでの間に介護費用で使い切って亡くなられてしまったらね、それこそ相続問題なんか全然出てこなくなっちゃうかもしれないので。
そうですね、はい、今ならしっかりしているので、足らなくなるのはもう目に見えて分かってきたので、早急にこう母がしっかりしてる間に結論してやっていきたいと思ってます。
まあ、お墓はね、それはまあ、その誰かが守ってくださいって言うってことはあると思います。
はい。
人間はまあ、お墓のために生きてるわけじゃないですから、
はい。
法事や何かの時にお掃除してね、出かけてお花を、はい、手向けてぐらいのことしか、まあ、普通はしないわけでしょ？
はい、そうですね。
毎日毎日行ってる必要ないわけで、
はい。はい、
ですから何かそんなことをね、大変な重荷みたいに考える必要もなくなる可能性もありますよね。
そうですね。
傾いてる家を守り抜くなんて変なことを考える必要もないようじゃないですか、今のお話だと。
はい、本当にそう、うん、思います。
今の大迫先生のお話よくご理解できたと思いますけれども、
はい、
自由になって解決をして65歳からこれからの人生を明るく生きてください。
加藤先生、本当にありがとうございます。私本当に今までのところどころの年月で心の整理をする意味でも書き出して、先に進んでいこうと思います。
はい、
本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。失礼します。
心に手錠がかかっている人は、自分の心に手錠がかかっているということに気がつきません。外れて初めて、自分の心に手錠がかかっているとわかるんです。